こんにちは。木曜日の朝9時10分になりましたので、今週木曜日のインスタスタイルライブをスタートしていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はですね、夏のよくあるご質問に回答します。ここでお話をしていこうと思います。スタンド FM の方はインスタグラムでもやってますので、よろしかったらそちら遊びに来ていただけると嬉しいです。で、まずですね、木曜日朝の定期ライブ、これで、金かなんですけれども、1時から毎週でスタートしているんですけども、夏ぐらいからですね。子供もね、夏休みが始まってくるので、夏休みの期間は毎週1回ぐらいになるんですけど、お仕事をしたいと思います。よろしくお願いします。でですね、インスタの方でもスタイルをしておりますし、公式 LINE でね、スタイルをさせていただこうかなと思っているんですけど、週の後半から8月の25日から18日ですね。だから約1ヶ月間、通常の保育園の営業はお休みとさせていただきます。で、その代わりですね、現役の保育園生のみになるんですけども、ね、サマーキャンプ保育園だったり、お泊り保育園、ね、宿泊型の集中した一点を数日やっていきたいと思ってます。はい。あの、来てみて、申し込みをいただいてありがとうございます。もうね、かなり、満席的にありがたいところになってきますけども、そんなになってきました。暑いですからね。おはようございます。来ていただきたいな。なんでね、夏に特別にある質問にお答えをしていきたいと思います。よろしくお願いします。あとはですね、最近で寄せられた質問のように、先週ですね、先週はホテルだったと思うんですけど、一週間ですね、それじゃあですけど、すみません。はい。ホテルの選び方をしたらいいのというお話をお届けさせていただいていたんですけども、これね、やってきて、結構ね、そうは言っても悩んでいます。いらっしゃいます。で、その時に、とても大切な話で基準になるんですけども、前回の、ライブの時は、入ったり、宿泊場所、施設の、地域をご説明させていただいて、選ぶようにしましょうという形をお話ししたんですけれども、日数ですね。この日数っていうのが非常に、ボーダーラインとかかなり重要な宿泊タイプを決めるポイントになってくると思います。あ、おはようございます。ありがとうございます。潜ってきてくださっている方も、ケイちゃんもありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、やはり、私、10年間、待ってきました。おはようございます。ありがとうございます。ね、よく、その質問にお答えしていて、前回のペットボトルの選び方、そこから随時でさらにご質問いただきましたので、ちょっとね、お答えをしていこうと思います。で、ペットボトルを選ぶときはね、預ける場所が、ね、結構多いと思うんですが、どういう基準で選ぶのがいいかっていうのをお話しさせていただいたんですけども、プラスでやっぱり、どのくらいで見つかるのか、これでも、決めてみたのかなと思っています。で、短ければ、そうですね。そんなに、その子自身にかかってくるストレスっていうのが少ないと思うんですけども、これどこが切れ目なのかっていうと、私も10年以上で、ペットホテルを運営してきて、思うんですけど、3日ってすごくボーダーラインなんですよね。3日を超えてくると、すごく体、心に負担がかかってくる印象があります。で、これ、あと、ワンちゃんの年齢もあって、 年齢が若ければ、やっぱり柔軟性とか許容力とか好奇心とかあって、その3日間をね、超えると慣れて、その子本来の、なんていうんですかね、行動だったり、活動だったり、その子本来のことであって、だいたい3日なんですよね。どんなに、ちょっと、ご飯を食べないとか、排泄をなかなかしてくれないとか、なかなか触らせてくれないとか、そういう子でも、基本的に、だいたい3日間ぐらいあると、3日間ぐらいあると、最初はこうだったのにちょっと変わったっていう意味がつきます。それを超えてくると、5日、1週間って、ね、感じでお泊まりになってくるんですけど、そうすると若い子であれば、かなり慣れて、もともと活発だったり好奇心が旺盛な子であれば、5日間ぐらいあってね、過ごし方わかるし、慣れてくるし、楽しんでくる人も出てきます。ただ、これがシニアさんとか、5歳を超えて、今まで一度も、どこにも預けられたことがない、場合には、逆に3日を超えると、3日間は耐えてきたんだけれども、逆に体に出てくるようなストレスになったのは、私はこの3日間が、最低のボーダーラインだなというふうに。なので、お泊まりの期間が長いか短いか、その子、そのワンちゃんの年齢がいくつぐらいなのか、ということで、もう少し選ばれるといいなと思います。その子によって、やっぱり何がストレスになるのかっていうのは非常に、変わってくるんですね。結構ね、飼い主さんの中では、こういった方がいいだろう。人がずっとそばにいてくれた方がいいに違いないとか、ワンちゃんが近くにいてくれた方が絶対、うちの子は犬が好きだからっていうことで選ばれると思うけど、そもそもその場所にいるワンちゃんと、自身のワンちゃんの相性がわからなかったとか、相性が合わなかったので、ね、結構悲惨なことになっちゃいますし、あと、人がいても構ってくれる、ずっと構ってくれるわけではないので、そういった意味では、あ、人はいるけど、今は構ってもらえない時間なんだっていうふうに諦めることができる子じゃないと、なかなかずっと人がいてくれるのに構ってもらえないっていうことで、逆にですね、ストレスを感じてしまう子っていうのは多いので、そこもね、好きだからとかいう施設がいいだろうとか、おはようございますって言っていただいたりとかございます。人が、犬が好きだから犬がいる施設がいいということをだけで一概選ぶ。危険がね、あるかな、というふうに思っています。それからですね、お聞かれたご質問なんですけど、帰ってきてから、預けてた時では、全然、元気だったんですけど、帰ってきてから、ちょっと体調を崩してしまいましたとか、お腹をびっくりしてしまいましたとかね、何か変なものを食べちゃったんでしょうかね、とかっていうのを聞かれたりすることがあるんですけども、それはですね、結構そういうこと多いんですね。なので私も、初めて特に慣れてないお泊まりの場合には、お家に帰ってからの疲れ具合とか、体調不良とか、あると思うので、2、3日はゆっくり過ごさせてあげてくださいというふうにお伝えしています。これもね、その子の様子とか、年齢とか、持ち前の好奇心とか、そういったものに寄ってくるんですけども、やっぱり知らないところを知らない人を知らない犬たちに預けられていると、すごく緊張していることなんですね。で、その人が、こっちに帰ってきて、溶けて、おはようございます。ありがとうございます。疲れた。しんどかった。緊張した。っていう気の緩みから、体調不良になる。これはね、ワンちゃんも一緒なんですよね。で、お家に帰ってね、慣れないお泊まり、特に長期のお泊まりですね、3泊、4泊、5泊とかのお泊まりから帰った後というのは、しばらくちょっと、ワンちゃんと一緒に過ごしたり、時間を取ってあげる。それから、そこでお腹を壊してしまったりとか、ちょっと元気がなかったり、食欲が落ちたりとか、するとしても、それは、1日ぐらいであれば、その、預け先で何かあったっていうよりは、その子の緊張が解けて、お家に帰ってきたことで、疲れが出た。なと思います。ただし、何度も何度もね、お腹壊しちゃうとか、おとか、そういうことであれば、もちろん病院に行った方が、 かなと思いますけどね。はい。ね、これがですね、夏のお預けですね。夏のお預けは、皆さん本当にね、悩まれると思いますし、皆さんがお休みの時って大体日ホテルすごい混んでるので、探すことがするかなというふうに思っています。ただ、一泊、時間泊まりであれば、いつも泊まれない、いつものところが泊まれなくても、ここだったらいいかなというような妥協できるようなところっていうのは、ちょっと探しておくといいなというふうに思います。はい。それとですね、2番目に聞かれることが結構あるのが、お散歩の時間がどうしても夏はめちゃくちゃ暑いので、減ってしまう。運動不足になってしまうということで、どうしたらいいんでしょうっていうことをね、よく聞かれます。特に、若い子ですね。若い子は、外でお散歩だったり遊ぶ時間っていうのが十分に取れないことで、それがストレスになってね、無駄吠えが多くなったり、なんかちょっといたずらを家の中で始めてしまったっていうことも結構あったりするんですよね。それどうしたらいいんですかっていうふうに聞かれる。あとは、室内ドッグランとかもね、あるんだけれども、はい、室内ドッグランも、すごい混んでいて、思ったように遊べなかったとか、貸し切りになってたりとか、そういうね、ことも結構あるんですよね。今のし、これから、9月ぐらいになるかな、もし、ね。うん。あ、おはようございます。来ていただきます。なので、室内ドッグランでもね、なかなか遊べないし、家の中は狭くて、犬が遊ぶっていうのも不自由だし、お散歩もね、時間を限られてしまって、そもそも私は朝苦手なのに、何時に起きて散歩に行けばいいんですか夏は、みたいな感じのことをね、聞かれることもあるんですよ。で、これはもう、夏場というのはもう最近、本当に暑いので、で、皆さんね、もちろん、暑さがピークの時間帯というのは、お散歩を控えられていると思うんですね。うん。なんですけど、やっぱり日が沈んだりとか、日が昇るを、特にアスファルトのところっていうのは結構暑いですよね。で、やっぱり、アスファルトのね、地面を、こう、触っていただいて、犬たちは素足で歩いてるわけですから、触っていただいて、ね、私は、やっぱり5秒間しっかり自分の手を、ね、ついていられない温度の時は、お散歩は中止をしてます。あ、おはようございます、ピクさん。インスタと同時でライブさせていただいてます。来ていただいてありがとうございます。なので、あ、ちょっとね、昨日も私が犬の保育園で帰りの子を、送りの子を送るのに、だいたい5時ぐらい起き始めるんですけど、その時も結構お散歩してるワンちゃんたちを見たんですよね。確かに太陽の力は少し弱まってきて、風も少し出てきたかなーっていう感じで、私たちは、まあ私身長154センチぐらいしかないので、そんな高くないんですけど、私ぐらいの身長で、風に、顔に当たる風っていうのは、あ、これならだいぶ涼しくなったなっていう体感温度なんですけど、小さいお子さんね、うちの子とかもそうなんですけど、まあ、センチ1くらいの小さいお子さんたちって、体感温度が全然違うんですよね。この前なんか、ね、サーモグラフで、大人と子供とも、太陽の違いっていうのをやってましたけど、子供ってやっぱ地面から近いので、非常に地面から反射熱っていうのが、感じやすいんですよね。だから子供の方が集まりっていうのはそういうのもあるみたいなんですけど、でもね、ワンちゃんさえ小さいじゃないですか。なので、ちょっとね、こう地面にこう腹ばいになったりすると、ちょっと変人な目で見られるかもしれないので、やめといた方がいいかなと思うんですけど。はい。その場合の感覚でしたときに、やっぱりね、5時でも暑いです。5時でもね、歩いてるワンちゃんたちが、はははは、言っていて、ちょっと、まだお散歩するには早いんじゃないかな、というふうに、ちょっと若干思いましたね。うん。ミクさんが、うちはワンちゃん飼っていたときに、夏は9時2時ぐらいから、今朝9時で暑いので、よそのワンちゃんという方、やめてあげて、って思ってます。ですね、でもね、あれね、本当にね、危険だなって思うんですけれど、 人間の大人の体感気温と、やっぱりワンちゃんの体感気温って全然違うので、特にね、やっぱり犬たちって、今のワンちゃんたちは冷暖房管理のところに住んでますから、はい、かなりね、しんどい。そのために、どういうことになってしまう。その気にされている方もすごくいるので、やっぱり私はこの時期だけでもいいので、お家の中でね、できるエクササイズとか、ちょっとね、遊びっていうのをワンちゃんとの生活を取り入れてあげるといいと思います。そうは言ってもね、AHA でもトレーニングするのも普通のことは、やっぱりトレーニングなんかしたことないし、とかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、こういうのはね、簡単な、お家の中で簡単に、頭と体を使えるような、遊びをやってみるといいんですよね。うん。で、次回ですね、7月10日かな、の朝のライブでは、ちょっとね、どういった室内の遊び、本当にトレーニングなんか全くしたことないよという方でも、どういうような室内で、この夏の暑い時期に遊びができるかことを、ちょっとね、皆さんに、シェアさせていただこうかなと思います。なので、私が、やっぱり、変なところなんですけど、暑い時間に、暑い時間に、外についてっていうよりも、お家の中で、少しね、コミュニケーションを取るようなゲームだったりとか、もし飼い主さんが、忙しくて時間取れないよっていうのは、宝探し、なんかね、ワンちゃんだけがちょっと楽しんでもらうような、そんなね、ゲームをして、頭を、私を作っていただくっていうふうにした方がいいかなと思いますし、で、それがね、そうやっていて、外に、時間的にね、遅くなって、そろそろお散歩出れるな、という時間になったらお散歩出る。ね、そういう感じでやっていただいた方がいいかなというふうに思ってます。来週、具体的に、どこか、お知らせ。はい。あ、杉浦さん、おはようございます。あ、音声途切れ途切れですか？すいません。ちょっと遠かったかな。このぐらいでどうかな。今、インスタとライブと同時でライブをさせていただいております。もし、電波ね、カメフムの方がね、なんか一緒にやるとちょっとね、電波が悪いのかもしれないです。すいません。で、次のご質問ですね。夏になると、ワンちゃんも暑くなってくると、ワンちゃんの食欲が落ちてしまうんだけれども、どうしたらいいというか、これで栄養がしっかり取れてるのかな、心配になる。ね。っていう方が結構いらっしゃいます。はい。これはどちらかというと、シニア犬だったり、ちょっと年齢を重ねたワンちゃん。ね。普段からちょっとトレムラがあるようなワンちゃんに多いんじゃないかなというふうに思います。で、ここで、まあ私はペットの栄養管理士さんとかで、そういう形ではないので、栄養学とか、元気にとった方がいい食材とかね、そういったものに関しては、スタートゲームで、いや、インスタでもお世話になっているペット栄養管理士のね、ひろみかさんとか、ホリスティック獣医のサラ先生とかも配信を聞いていただければと思うんですけれども、はい。あ、クリアになりました。ありがとうございます。あきさん、ワンちゃん飼っていた頃は夏は食欲落ちました。そうなんですよね。はい。なんですけれども、ひろけこさん、おはようございます。今ね、夏になると食欲が落ちてしまうんだけれど、これで、ちゃんと栄養は取れてるのか心配になります。何か、トッピングしたりとかね、食事を変えた方がいいんですか？というような質問が、毎年のように夏になると寄せられるので、それに対してお答えをしています。ね。大前提として、私は栄養の方に、の専門家ではないので、もうちょっと詳しい話聞きたいよという方はですね、ぜひ、ペットの栄養の専門家の方のチャンネルやね、配信、ポストの方に行っていただければと思うんですけれども、まず大前提としてですね、夏というのは、ね、いかがですか？皆さんは食欲落ちたりしませんか？私はですね、最近ちょっと食欲が落ちました。まあ万年ね、すごい食べてるんで、別にちょっとぐらいいいかなっていう感じなんですけど、なんかもう、ね、こう見えても、わーママというか、母親業も一応、一応、片隅でやってますっていう感じなので、はい。 まあ、毎日ね、お仕事終わった後とかからね、帰ってきて、ああ、夕飯作んなきゃいけないのか、めんどくさいな、と思いながら、作ってるわけですよね、ご飯をね。はい。はい。なんですけど、なんか作ってる間に、もう、私はいらないかなっていうのが、始まっちゃって、結果、自分が座って食べる頃には、なんかご飯と味噌汁と漬物だけみたいなことになるのが、この夏の例年パターンとかですね。はい。もうなんか、自分で作ったものを食べたくない症候群ありませんか？皆さん。私は結構よくあるんですけど、特になんか、子供たちが好きでね、餃子を作ったりとか、ハンバーグ焼いたりとか、なんかもうそうするともうその匂いだけでもお腹いっぱいですみたいな感じになっちゃうんですけど、まあ、ちょっと話がね、脱線しましたけれど、夏はね、基本的に動物は代謝が落ちます。代謝ってわかりますか？ね、食べたものを自分のエネルギーとして使っていくために、代謝っていうものが起きて、食べたものを自分の体の中でエネルギーに変えていくんですけれども、その能力っていうのが落ちるんですね。それはなんでかっていうと、食べたものを自分の体のエネルギーとして変えていろんなところに蓄えていくにあたって熱が発生するんです。熱が。そのために、ちょっと暑いじゃないですか。夏は暑いので、ね、余分な熱を体が作りたくないんですよね。なので、できるだけ余分な熱を体の中で飛ばないように体はするので、消化力が落ちてそのために食欲も落ちてくる。ので、これね、夏になると、消化が、なんとなく、こう、夏バテというか、食欲が落ちてくるとか、なんとなくあっさりしたものとか、さっぱりしたものが食べたくなるとかね。例えば、私なんかで言うと、スイーツですね。万年、スイーツ大好きなんで、甘いもの大好きなんで、万年甘いもの食べたいんですけど、夏になると、なんていうのかな。アイスクリームもね、美味しいんだけど、なんかソフトクリームとか、カップのね、高級な、ブランドの、なんか、大物チョコとか、クリームとかっていうよりも、なんかちょっとソルベ系とか、さっぱり系のアイス食べたくなるとか、ドーナツよりもゼリーが食べたくなるとかね、そういうのありませんかね。そんな感じで、ワンちゃんなんて、さらにね、一年中、もしかしたらね、ドライフードを食べてることであれば、一年中同じものを食べているので、夏になると、あ、なんかこれ重いなーって思っていてもおかしくないんですよ。だって体の機能としては、人間も動物も夏は外の外気温が暑いので、体が熱を作らないようにするという、体の仕組み的にはそこまで大きく変わらないんですね。ですから、夏場に食欲が減退する。だから動かなくなるっていうのは多いんですよね。そしてそれは自然のことなんです。ただですね、ここで、アミスさんがいつも、ね、例えば1食 30g 食べている小型犬なのに、なんか、最近半分ぐらいしか食べてくれないわ。おかしいよね。これじゃ、ね、栄養が足りないわ。もっと食べてもらわなきゃ困るわ。飽きちゃったのかしら。じゃあ、これをトッピングしたり、こっちのフードに変えたり、こっちの缶詰を乗せてみたらどうかしら。っていうふうに、いろいろ、優しさと愛情から、なんかちょっと美味しそうな匂いのする缶詰をトッピングしたり、ちょっと指向性のいいフードに変えてみたり、あとは手作りのね、作ったスープだったり、お野菜だったり、お肉だったりをドライフードに混ぜてみた。そうすると、ワンちゃんは、間食全部食べてくれるようになった。なんだ、やっぱり飽きてたのね。てか食べてくれるのね。その結果、ワンちゃんの体の中で何が起きるかっていうと、ね、エネルギーを作らないように、消化が、食欲が落ちている。そして、ワンちゃん自身も、あまり動きが良くなってくる。なくなってくる。特にね、シニアがお散歩行っても夏はすぐ帰ってきますとか、歩きませんとか、そもそも行きたがりませんとか結構増えてくるんですけど、ね、こうやって動くことでもエネルギー使 って熱を作り出すので、極力温まらないようにする、ね。体の内側も、体の外側も、なるべく熱を作らないように動かなくする、省エネモードに入っているのにもかかわらず、そこに、胃の中に負担が入ってくる。いつもと同じ量の、冬場と同じ量のパンが入ってくると、これは何が起きるかというと、消化不良が起きるわけなんですね。なので、夏場は、あとは、ちゃんと、消化吸収してしまった場合は、夏場は夏ぶせがワンちゃんに増えます。そして、消化力が落ちているところに、いろんなものを食べさせすぎることで、消化不良、消化器系のちょっとしたトラブルとかものは、まあ、オート下痢ですよね。そういったことが起きてくるっていうのは、これは本当によく聞かれる話であって、私は獣医師じゃないので、詳しくメカニズムとしては、ちょっと違うことがあるかもしれないですけれども、そういうことって毎年やっぱり聞かれることなんです。で、人間もそうですけど、かなりストイックな方でない限り、毎日毎日、身長を、身長じゃない、体重を測る方とか、カロリー計算をされる方ってそんなにいないと思うんですよね。私なんかは、全然、家に体重計がない人間なんで、はい、体重は測らなければ知らないで済むっていう人間なんですけど、それでもですね、季節に応じて、多少ね、わかるわけです。うん、まあ、見た目とかね、なんかこう、触った感じとか、こう、服を着た感じとかで、ある程度分かったりするじゃないですか。あ、ちょっと、肉がついたなとか、あ、ちょっと痩せたなっていうのがね、大体分かるじゃないですか。そんな感じで、ワンちゃんを、一食一食を全部、毎回、毎日、すべて食べきらなくてはいけないっていうことではなくて、一週間、一ヶ月、ね、三ヶ月、半年、そんな割合で体重の変化と体型、それを見てあげるといいです。で、もし、夏太りしてきちゃったなーっていう場合には、やっぱり、消費カロリーに対して、必要としているカロリーが多すぎる、上げてるカロリーがね、多すぎるっていうことなんで、ね、もし食べないから、ちょっとトッピングをしてましたとか、食べないから違うものに変えてましたとか、美味しそうなものを足してましたっていう方であれば、ぜひね、そこからまず見直していただければと思います。無理に食べさせ続けることで、弊害が出てしまうことがあるので、夏場は多少食欲が落ちるよ。でも、夏が終わったら、まあ夏が終わったら多少涼しくなってきたら、また食べるようになったよっていうことであれば、ね、大きな問題はないと思います。でもしそれでね、食欲がすごく落ちちゃって他にも症状が出てとか、どんどん痩せてきちゃったっていう場合は、早めにね、病院の方に行った方が、市民さんとか、農家さんね、行った方がいいと思うんですけども、そうでなければ、ちょっとね、あげているものが、過剰すぎるのかもしれない。っていうことを考えてみて、夏の間の、給餌量って言うんですけども、ワンちゃんにあげるご飯の量と、冬場の間のワンちゃんにあげるご飯の質っていうものは、少し変えてみてもいいんじゃないかな、というふうに思っています。じゃあ、夏は何を食べたらいいんだろうとか、冬はどうしたらいいんだろうっていうものに関しては、ペットの栄養学とかね、ご飯のことに詳しい方にぜひ見てみてください。はい、ありがとうございます。3日前に食べが少なくなり、昨日は丸一日カリカリ食べなくなり、また昨日から食べ始めたので自分で調整しているなぁと感じます。あ、そうですよね。そうなんですよ。やっぱりお腹が空いてくるかそうは言っても、体の中で必要なエネルギーがどうしても枯渇してきたなぁって言ったらワンちゃんたち食べますし、それでも食べない場合は病気ですしね。他にも症状が出てたりするので、はい。こういう観察もぜひしていただければと思います。ありがとうございます。で、これで夏場の、そうですね、食欲減退、食欲低下なんですね。ちょっとね、無理に食べさせようとしませんかというところを少しお話をさせていただきました。ちょっとお茶を 思う。で、最後にね、今日インスタの方に出てた4項目のね、ご質問の最後をお答えしていきたいと思うんですけれども、最後の、質問は、ね、私もね、私のインスタもし見ていただいている方はお分かりだと思うんですけれども、夏になると、ちょっとね、水遊びということで、ビニールプールを出して、ワンちゃんの近くに、と、そこに、まあ私は足だけ張ったりするんですけども、はい。皆さんはね、どうですか？ワンちゃん、水遊びをさせたことありますか？で、結構、まあ、一緒に連れて行って、海に連れて行きましたとか、川に連れて行きましたとかね。あとは、そういうワンちゃんが遊べるようなプールがあったりする施設に連れて行きましたっていうことで、ね、これから増えて、やっぱおうちでビニールプール出してきました。そういう方多いと思うんですけども、これね、意外と、うちの犬全然喜んでくれませんとか、うちの犬、水の中で固まってますとか、うちの犬全然水に入りませんでしたとかね、水の中に入れたけど、もうすぐ嫌がって出てきちゃいました。そういう方は結構いてますね。ただ、やっぱりね、こう、世の中の媒体というか、報告イメージっていうんですかね。としてですね、なんか、犬が水辺で水しぶきを上げながら、こうバシャバシャ走ったり遊んだり、嬉しそうにしているっていうイメージが、とても強いと思うんですよね。うん。なんか、インスタとか見ていても、やっぱり、水の中で上手に泳いでるワンちゃんとか、なんか、飼い主さんと、水遊びで楽しまれてる様子って結構出てるので、皆さんね、あ、犬って水遊び好きなんだって思ってた方が多いと思うんですけど、決してそうではありません。それからですね、決してですね、水が好きなワンちゃんは、どうかなぁ。水遊びを自分から積極的に教えられなくてもしていくっていう子っていうのは、結構限られると思います。はい。これね、研修によっても結構分かれてて、やっぱりレトリーバー系の子たちっていうのは、もともと水鳥を回収してくる犬たちなので、水が好きだったり、ね、したりすることが多いですね。テリア系の子も、テリアによっては水全然いいし、意外とね、プードル系の子たちなんですけど、チワワさんとか、シバ犬さんとかが、まあ、嫌いな子の方が多い。ですね。そういった子に、さあ、じゃあ一緒に水遊びしようよって、いきなり水の中に、ね、こうバシャンって入れてしまったりすると、もうパニックになっちゃうんですよね。パニックになったり、トラウマになったりしてしまうので、ね、まず、もしね、うちの子をちょっと水遊びさせてみたいなっていう方はですね、はい。水に慣れるっていうことからスタートしていくといいと思います。で、例えば、ホースでね、お水をお庭とか、植木にね、撒いてるときに、それに関してこうやって、口をこう、バン、あってやりながら、あ、うちの相棒が行ってきましたね。はい。ね、こうやって、ホースの水をこうやって、喜んで追いかけて、口を開けて食べようとしている。だから、うちの子って水遊び好きなんだと思われる方いるんですけど、これは、水遊びが好きというよりは、動く水を追いかけるのが好きなんですね。うん。なので、水たまりや、プールのような水たまりや、流れのある川や海っていうものに、楽しむかって言ったら、全体にそうではないですよ。全然違うものなんで、犬からするとね。はい。なので、ホースの水を、こうやって、巻くと、すごい追いかけてくるから、お水好きなのかなって思うのは、意外と誤解だよっていうことですね。はい。で、もしね、水に慣らしたい、水遊びさせたいっていう場合には、本当に2、3センチぐらいの水深ですね。そこに入って、自分で動くことができるかどうか。ね。その中で、もう本当に、量の少ない水の中で、自分が安全である、安心である、何も怖くないよっていう安全性をワンちゃん自身のね、 感じられるかどうか、それを確認してからステップアップして、水の中で、できること。水の中で動いたり、お水の中で、そうですね、何かすること、楽しんだり、まあ、おやつをあげたりしてもいいと思います。水の中にいることに対して不快感、抵抗感を少なくしていく。それが、まず水遊びをする前の、大前提になってくるので、ね、もし、あ、今年の夏は水遊びチャレンジさせてみたいな、してみたいな、一緒にビニールプールに入れたら楽しいだろうな、という方の場合はね、ぜひですね、そこからスタートしてあげてください。でね、おすすめなのは、もしご家庭のね、ビニールプールとか、あと、ちょっとこれね、来週にもお話ししようかなと思うんですけれども、暑くてね、なかなか日中お外で、お散歩したりできないっていう場合には、お風呂場でね、洗面器とか、あとは、お家でなく、その中に、ね、少しだけ水を入れて、その中にワンちゃんと一緒に入っていただいて、ここにね、こう器をね、なんか浮かべていただいて、ここにおやつを入れて、ね、その水の上に浮かんでるおやつをワンちゃん自身が食べられるかどうか。で、食べられるかどうかっていうのは、その子自身がある程度食べられる気持ちの余裕があるかどうかっていうのを見る判断になるので、私はいつも水の中に入った子にこれをやるんですけど、自分でその動く、フラフラね、浮力で浮いて動くフードボールを追いかけて、その中のおやつを食べられるかどうかっていうのをチェックをする。それだけでも、あまりそういう経験がない子は、非常にね、体の心を使いますし、水の中を歩くっていうのに、人間でもね、水中ウォーキング、ね、結構疲れるじゃないですか。なので、そういうところもね、これから夏場の水遊びの準備、そして、暑い時間帯にお散歩できないからこその室内のできるエクササイズとして遊んでみてはいかがでしょうか。はい。ということで、今回は夏にね、よく寄せられるご質問4つ、ね。一番は、夏休みの間のペットホテル、ね。日数とか。ワンちゃんの年齢によって選ぶといいですよっていうことを一つお伝えしました。それから、夏のお散歩不足、お散歩に関して、運動不足に関して、お家の中でできることをしていきましょうっていうお話。そして、夏場のワンちゃんの食欲の低下。これは異常なものというよりは、体がそういう風になっているので、無理に食べさせなくてもいいですよ、という。そしてね、これから水遊びを始めたいんだけれども、という方に向けて、まずはね、ここからスタートしていきましょう、という、注意点を、お話、4つ、テーマでお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。またね、来週も朝9時10分から、インスタ、スタイフ、同時ライブをさせていただきます。来週のテーマは、暑い夏、ね、お散歩できる時間が限られてますので、室内で取り組める遊び、それをご紹介させていただきたいと思っています。ありがとうございます。すみません。もう終わってしまうんですけど、よろしければアーカイブ残しますので、聞いていただけたらと思います。それではですね、来週は暑い夏を乗り切るために、で、できる遊び、ね。それをいくつかご紹介させていただきたいと思います。また来週7月10日朝9時10分よりインスタスタイフ5時ライブでお待ちしております。それとですね、近々発表させていただきたいと思うんですけれども、夏休みのね、特別企画を考えています。オンラインでやる特別企画なんですけれども、こちらはですね、ワンちゃんを飼ってない方でも、はい、ご参加ができるという企画をね、近々発表するんです。特に、小学校ぐらいのお子さんがいる方、はい、私もね、小学生の二人、母親なんですよ。一応ね、母親なので、長い長い夏休みをね、どう乗り切るかっていうのは、本当に毎年の課題なんですよね。うん。 なので、今回はね、一つ、夏休みのお子様向けということで、ね、動物さんのボディーランゲージをね、みんなでクイズ形式にして、解いてみよう。動物からの暗号を解こうという感じの、夏休み親子企画を考えてます。もちろん、子供さんだけでも、まあ、小学生以上であれば、楽しめるようにしていこうかなと思ってますし、ね、自由研究にも使っていただけるように。楽しくてね、親はその間になんか違うこと自分ができて、さらにね、自由研究で宿題も一つ終わるというね、はい。散歩よしの、はい。ね、企画をちょっと考えてますので、インスタでもね、7月中に発表できるかなというふうに思ってます。スタンド FM ではもう少し早めに、発表して、公式 LINE でもね、一番早く、発表して、お申し込みを開始させていただきたいと思いますね。興味のある方。もしね、大人だけしかいないんですけど、どうしたらいいんですかっていう方も、大人もね、一応、お子さん優先ですけど、大人の方も、参加できるようにしていこうと思っています。それでは、そのお知らせについてはね、また来週もさせていただきますので、今日はこの辺でおしまいにしていこうと思います。それでは、夏のよくある質問にお答え、木曜朝の定期ライブ、おしまいにしていきたいと思います。ありがとうございました。また来週。はい。ということで、木曜日朝のね、定期ライブ、こちらでおしまいにしていこうと思います。ね、先ほど最後にお話ししました、子供向けのね、夏休み特別企画。これまだね、はっきりと発表してないんですけれども、はい。今日ね、この後1時、13時に、いかにしかりさんと、コラボライブの中で、まず一番最初にして、その後ですね、公式ライブで、皆さん、受付でお申し込みを開始させていただきたいなと思っています。お子さんってあるんですけど、大人の方でももちろん大丈夫ですし、犬、猫、飼ったこともない。動物は好きなんだけれども、動物飼ったこともありませんとか、ね、今は難しかったとか、ね、そういう方、あとは犬以外の動物、猫、鳥とか、そういった犬のようなって、そんな楽しいね。ポジティブですね。生き物、人間の違い、同じところ、どんなことがあるどんなことを知ったら嬉しいのか。人と違いを知って、ね、生き物として、言葉を話さない、言葉を使わない生き物や、ここで表現のできない人たちに対して理解を深めよう。そういったコンテンツでやっていきたいと思います。言いてることですよね。はい。はい。詳細もね、後ほど、まずは1時の、スライドになったので、スライドを見させていただきます。あとね、こうしないの、まず、お知らせさせて。で、そちらの曲をね、ぜひ、お知らせをお持ちください。自分のテストの中で見ても、配信をさせて、こちらさせていただきます。ではね、限定数多分5時になっちゃうので、今回の曲は、お知らせいただきます。はい、次は、こちらで、失礼したいと思います。来ていただいた皆さん、インスタの方にも遊びに来ていただいた皆さん、大変ありがとうございました。来週の7月9日、土曜日朝10時。夏の運動不足解消してできる簡単なゲームを作ってみます。ではこちらで失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。